川村洋介です。東馬さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日は蜜ろうラップの原料、蜜ろうを生み出してくれる蜜蜂について伺いたいと思います。はい、東馬さん、まず蜜蜂に着目した理由っていうのは何になるんでしょうか。
はい、アインシュタイン、かの有名な、
はい、はい、
このアインシュタインが言ったのではないかと言われているある言葉があって、はい、ミツバチが絶滅してしまったら人類は4年で滅ぶだろう。
あ、そうなんです。そんな言葉、
はい、という言葉をね、なんか残したと言われているんです。
はいはいはい、
それで、はい、なんでだろうと思って、うん、思ったんですよね。で、ミツバチっていうと大体、はい、いろんな方がミツバチ飼ってるのって言ってくれた時に、うん、あ、じゃあ蜂蜜取れるって皆さん言うんですよね。
や
っぱ蜂蜜なんですよ、
イメージは。
そう、
は
い、でもなんか実はミツバチ、蜂蜜よりももっとすごく大事なことをしていて、
はい、それは何なんでしょうか。はい、
花から花へ
あ、なるほど、はいはいはい、
ポリネーターっていうんですけど、うん、要は、受粉を促す役割を果たしてるんですよね。はい、で、そのアインシュタインの言葉の真意なんですけれど、うん、その何だろう、私たちの食べ物の、まあ、今食べてる食べ物のうちどれぐらいのものが、はい、そのミツバチのおかげで、まあ、できてるかっていうと、
はい、
まあ70% のものがミツバチのおかげで、まあ、野菜とか果物とかいろいろあるんですけど、できてるって言われてるんですよね。
そうなんですね。はい、うん、
ただ、うん、なんかちょっと、もうちょっとこう深く考えていくと、うん、自然界のこう循環というか、はいはいはい、それがやっぱりそのミツバチがいなくなることによってみんなストップしちゃうんだよなって話なんですよね。だから要はミツバチがいなくなるイコール地球が破滅みたいな、なんか、本当そのぐらいな感覚なんですよね。
はいはいはいはい、
はい、じゃあミツバチって今どうなのって話になるんですけど、うん、こんな言葉聞いたことありますかね。ミツバチが世界中でどんどん姿を消してしまっているっていうことを、うん、蜂群崩壊症候群ってすごい大層な名前がついてるんですけど、要は蜂の群が崩壊している症候群なんですけど、うん、本当に世界中のいろんなところで同時多発的に、うん、蜂が姿を消してしまったみたいなのが21世紀になってからどんどん起こってきていて、うん、で問題になってるんですよね。うん、で何十年もやってらっしゃる方に話を聞くと、はい、昔はもっと蜂いたんだよって言って、
この両方やられてる方でも感じることなんですか。
そうです、そうです。うん、この日本でもやっぱり蜂がもうすごい減ってきちゃっていて、はい、で、それこそ昔は蜂って日本ミツバチの場合、うん、捕獲をするんですけれど、要は箱を置いてそこに蜂が入ってくれるように、うん、
はいはいはい、
まあ、仕掛けるじゃないですけど、はい、やるんですけど、
あれは集まってくるもんなんですか。
蜂が気に入るとそこに入ってくれるっていう、要は
じゃあ東馬さんも蜂を飼われて、はい、日本ミツバチ飼われてると思うんですが、はいはい、最初は何匹かいるもんなんですか。
いや、
場所を提供してあげるって感じ。
よく蜂やる人は、はい、蜂との関係を、はい、自分は大家さんって言うんですけど、要は、ね、素敵なお家を建てて巣箱を作ってはい、はい、それを素敵な場所にこう、まあ、日陰とか作ってこう置いてあげて、はいはい、でそこに気に入ってもらうのを待つみたいな。
あ、そういう感じなんですね。
はいはいはい、
例えば犬とか猫を飼うみたいに、うんうん、その子猫を飼ってくるとかじゃなくて、
はい、
家を用意したら勝手にミツバチが集まってくるんですか。そうです
ね、うん、ただまあ日本ミツバチの場合で、はい、日本ミツバチ野生の、うんうんうん、生き物なのでそれをやるんですけれど、うん、まあ、そこに入ってくれて無事そこで巣を作ってくれるようになると、うんうんうん、はい、今度はじゃあちょっと巣虫って虫が出たりするんですけど、はい、それをちょっとお掃除してあげたりとか、あとちょっと
ハウスキーピングするんですね。
はいはいはい、ハウスキーピングするんです、まさに。でお家がちょっと狭くなるとちょっと巣箱の重箱式って言ってこうだるま落としみたいなのポンポンってこう、はいはいはい、重箱がつながってるみたいな巣箱なんですけど、はあ、それをポンってこう足して巣を伸ばしてあげられるように、まあ、リフォームですよね。リフォームしてあげたりとか、はい、あと冬になるとちょっと寒いから、はい、こうコモみたいの巻いてあげたりとか、そういうちょっとこう 大家さん的なお世話をする。でその代わりに、はい、あの蜜ろうとか蜂蜜をちょっといただくみたいなの、はいはい、感覚って言うんですけど。
トーマさんの場合は最初に蜂の家を作りました、大家さんになりましたってなった時に、
はい
は
い
は
い、
蜂はどれぐらいしたら入ってくれたんですか。
いやそれが私、はい、最初の年は蜂入ってくれなかったんです、はい、
あそうなんですね、
あの、はい、蜂の浪人って言うんですけど1年蜂浪人して、
あ、はいはい、
あの入ってくれなくて入った人いいなってこう見せてたんですけど、
はい、だからなかなか2年目は入ってくれたんです、
うん、入ったんです、うん、あのうちのちょうど近くで、あのうちの庭みたいなところで、うん、あの入ったんですけど、うん、でやっぱり面白くて蜂も、うん、あの新しい、本当はね人間だって新しいお家好きじゃないですかね、はいはい、でも蜂は、うん、新しい家は敬遠するんですよね。なんでかっていうと、はい、木の匂い新しいと、うん、やっぱりあの巣としては、うん、より古いあのなんていうのかな、そこに一番いいのはあの蜂が巣を作った香りとか、
は
あ
は
あ、要は蜜蝋をこうたくさん塗り込んで、はあ、あの置くんですけど、そうするとあここで、あ
わざとじゃないですけど、
そうです、は
い
は
い、
そうすると甘い蜂がここで住んでた、はあ、イコール安全な住みやすい場所っていうイメージなんですよね、うんうんうん、だから人間と違ってあの古いお家が好まれるっていう、でやっぱその2年目は1年やっぱりこう経って木の匂いも新しい木の匂いも飛んで、はいはい、よりこうちょっと蜂のお気に召すお家になったっていうことなんですけど。
じゃあその蜂のお家は今も変わらないんですか、はい、新しく建て替えるっていうことではない
の。そうですね、あのね結構最初のやつまだ使ってますね。ただちょっと
狭くなった、蜂がいっぱい住んで住人が多くなったとかだと、
あそういうことですか、うん、なかなかねその蜂ってまあ、あの冬越して1年2年とか何年も飼ってる方もいるんですけど、うんうん、なかなかその何年も持たなくって、私最初に、入った巣は冬越せなかったんですよね、
う
ん、冬越せなくって、はい、あの死なせてしまったんですけど、で2年目にもまたやっぱり2年目は2つ群れが入って、1年目は1群で、ほうほう、2年目は2つ群れを捕獲して、うん、でやっぱり1つは冬越せなくて1つは冬越せてみたいな、
その冬を越せる越せないって、うん、ミツバチは冬眠はしないんですよね、
しないんですよね、
う
ん、
それは寒かったとかっていう原因なんですか、うん、
なんかいろいろ原因はあるんですけど、あのまあ、女王蜂が真ん中にいてみんなでこう暖を取ってこうあのなんですかね、中を暖かくして、うん、あの冬越すんですけど、うん、まあ、蜜が例えば十分にないと餌切れになっちゃったりとか、
はい、
でもまあそれはあんまりなくって、うん、あのまあ、むしろ例えばその病気でダメになったりとか、うんうん、アカリンダニっていうダニが結構感染してやられちゃったりもするんですけど、あとはまあそうですね、ノゼマ病とかいろんな、まあ、病気があってそれで亡くなっちゃったりとか、で冬の方がやっぱり寒かったりでこう、ね、リスクもいろいろ大きいので、なかなかあの冬を越せたら無事その春先に分蜂っていう巣分かれになるんですけれど、
じゃあ一回越した蜂たちはまた翌年も子供を産んでみたいな流れになっていくっていう感じですかね。
そうするとまたその蜂が分かれてどんどん蜂がこう増えていくっていう、はい、でそれをうまく、こう取り込む技があるんですけれど、自分の巣箱に、でそれがまたうまくいついてくれるとどんどんどんどん巣箱が増えていくっていう、はい、感じなんです。
なるほど、はい、いや飼い方をこう調べると意外と手間がかからなくて簡単だみたいなことが書いてあります、うんうんうんうん、やっぱりハウスキーピングというか難しいところもいっぱいあるわけですね、
うん、そうですね、 ありますね、苦労話をすればキリがないんですけど、
まあ、今日はそんな苦労話もいくつか伺いましたが、はい、明日はそんなミツバチが生み出してくれるミツロウについて、はい、またミツバチについて伺えればと思います、はい、最後にトーマさんの好きな曲アスミ青をお送りします。トーマさんありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。